こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、先週なんですけど、
はい、
山に登ってきまして。
いいですね。
石鎚山という、西日本の最高峰ですね。
最高峰というのは高さ。
そうですね、西日本で一番高い山です。
おお、
西日本ってね、高い山全然なくってですね。
あ、そうなんだ。
最高峰で、なんと2000メートルないです。
なんか、意外だよね。
そうなんですよね。
1000メートル台ってことだもんね。
そう、1900、いくつだったかな ?1900 いくつぐらい ?70 とかだったかな。
意外な。
うん。でもね、いい山でしたよ。愛媛にあるんですけど。四国は結構山深くて、高い山はそんなない、そんなないっていうか、まあ、西日本的には高い山が多いんですけど、
うんうん。
でも、ちょっとね、真夏に登るには暑すぎましたけど、2000メートルだと。
そうだね。今回は一人で？
いや、よく一緒に行ってる友人と4人で行ってきました。
ああ、いいですね。
夜中出発。終電で桂駅、京都の桂駅に集まって、そこから車出してもらって、車で5時間くらい。
運転する人大変。
ね、そう。で、5時半ぐらいから登り始めて。
それさ、
うん。
その前に寝てて。
そうです。
だよね。だってその車移動の5時間さ、寝れないよね。
寝れないです。さすがにちょっとそれは。
そうだよね。
運転交代だったらね、交代で寝ながらとか行くんですけど、もう車出してる人がずっと運転してくれるんで、ちょっとそれはさすがにっていうんで。
そうだね。ちょっと頑張んないといけなくなるね。
そうなんですよ。金曜日の夜に出発してるんですけど、だからその前仕事をね、もうほんとほぼ定時で上がって、
うん。
で、7時、8時ぐらいから3、4時間寝て、
はい。終電のカスラに間に合うように。
そう、
はい。
で、ちょっと朝ごはんじゃないですけど、夜食なのか朝ごはんなのか食べてから出発するっていう。
結構ハードだね。今その終電カスラ集合でんって今思って。結構万全な状態で山に登れるわけじゃないんだ。
そうですね、山はね、そうなんですよ。大体こう眠い中登るんですけど。
あー、すごいな。
だから何日かかけて調整しますからね。徐々に朝方に持っていくんですよ。僕普段結構夜遅いんですけど、そう、1時とかに寝るんですけど、夜中ね。
うんうんうんうん。
それを徐々にこう、10時に寝、9時に寝っていうのを、水曜日、木曜日ぐらいから調整して
。それも楽しいね。
そう、意外とね、楽しいんですよね。なんか、会社行く日なんだけど、何にもないのに4時とかに起きるんですよ。
ああ、なるほどね。
で、4時起きて何しよっかな、みたいな。ちょっとクロードコート触るか、みたいな。
ああ、いいね。なんか生活が、その土日の一つのイベントに向かってやってるっていう、ちょっと充実感出そうじゃない？
うん、そうですね。その残業時間とかもそこに合わせて調整するから。
はいはいはい。
仕事をもうそれまでに終わらせといてとか。
終わらせるしね。うん。いろんなことをなんかこう、丁寧に生活しそう。
うん。
すごくいいな。
そう。でもそこまでやっても天候でいけないとか。
ああ、そうね。言ってたね。
うん。今回ももともと石鎚山登る予定じゃなくて、上高地に行く予定だったんですよ。
はいはい。
うん。で、上高地で転泊してっていう予定だったのが、ちょっと天気悪くてどうしようってなって、結局西の方に行って、まあ、日帰りで行くかって言って、日帰りで帰ってくるっていう感じだったんで。まあ、何もなくならなくてよかったですけど。
うん。
いやー、でもそれに向けて、僕、前回のエピソードで言ったと思うんですけど、逆流性食道炎っていうのになっちゃってて。
言ってたね。うんうんうん。
今、お腹下しやすいんですよ。
うん。
脂っこいもの食べたり、お酒飲んだりすると。だからそれに向けてお酒も食事もこう調整して、それでもね、ちょっと治りきってないんで。
ああ、なるほど。
なんかね、下痢したり、 逆にちょっと便秘気味になったりとか、すごい不安定な感じで。
不安定だね。うん、
そう。
それで山行くってなかなか勇気がいるね。
いや、そう、だいぶ不安なんですよね。トイレがなかなかないから山って。
そうだね。
そう。でね、その日が結局、ちょっと便秘気味の日だったんですよ。
なるほど。
うん。まだマシ。うんうん、
まだマシ。
そう。
まだ。
そう。でもともとは、そのさっき言った夜中に夜中っていうか終電前に起きて、ちょっとご飯食べて、で、トイレ行ってから出発の予定だったんですけど、出ないから、
うん。
ちょっと不安なんですよね、それはそれで。
どこで自分のお腹が動き出すかわからんもんね。
そうなんですよ。あの、登山開始のところにももちろん、あの、トイレあるんで、駐車場とトイレがあって、でもそこでも出ないんですよ。
ああ。
でも結局、そう、出ないまんま登って、ただね、その、降りてくる途中で、結構、あれってなり始めて。
おー、急に動いたんだ。
そう、若干、こう、うんうん、頭を出し始めて、やばいやばいっつって、もうずっと、もう、ものすごい力で、肛門を閉めて。ほんでね、もう、
やるしかないよね。
そう、下るからさ、結構、振動も来るし、まあ、トレランスタイルで行ってたんで、下りはまあまあ走ったんですよ。
うんうんうん。そうなるよね。
これこけたらもう終わりだと思って。
大丈夫かっていう周りの声が違うものになってくるからね。
そう。こけたら絶対に緩むなと思って出ちゃうな。
大丈夫じゃないですだ、全部。
ものすごい集中力で、まあ、なんとか駆け降りて、
うんうんうん。
で、また駐車場のトイレ行ったら、
はい。
へだったっていう。
ああ、よかった。よかった。
お前、近かったんかいみたいな。そっちかとか言って。
なんかもう、絶対そうだって確信した中でそういう時あるよね。
ある。これなんか年食ってからなのかな。
あ、同じこと今言おうと思った。
なんか、若い頃は分かってましたよね。
分かってた。それはあの、お腹がバカになってきたのか。脳のこっちの判断の問題なのか、ちょっとわからんなって思った時がある。
どっちなんでしょうね。
そう、アラート出す側なのか、受け取るこっちの脳みそなのかって思ったことがある。
とりあえずなんか最近ちょっと区別つかなくなってきましたよね。
うん。わかる。ちょっとそういう話になっちゃうとあれですけど、
うん。
あの、尿とかもマジでそうだもん。
ああ。
終わった終わってないみたいなのが。
確かに。
それもバカになってんね。
確かに。
もう40近くなって。
そうですね。
そう、若い時絶対なかった。うん、まだ残ってた俺みたいな。
まだいたのかみたいな、ね。
そうそうそうそう。
あるなぁ。
そう、悲しいかなぁ、ね。あるんですよ。本当に。いや、でもまあ無事、あの、降りれてよかったと思います。
そうですね。いや、はい、よかったよかった。本当に。
多分友人たちもね、なんかあったとしても、まあきっと優しく迎えてはくれたと思うけど、
そうすね、
ラジオで話す内容のオチが辛いところになるところだったから、
そうすね、
よく耐えました。
はい、
なかなかショッキングだね。
いや、そんでですね、ちょっと今日は、あの、まあもう山の話はよくって。
いいんですか？
もういいですよ、うん。いや、楽しかったです。楽しかったです。
いや、素晴らしい。
あの、会社のね、辞め方を、はい、ちょっとそろそろ僕も、そろそろかなと思い始めてまして。
なるほどね。
ちょっと、大先輩である星川さんに、ちょっと会社の、どう辞めたらいいのか。
辞めるプロとして。
どう辞めたら、まあ、なんかね、いろんなパターンがあると思うんですね。その、あの、お得なのかとか。
あ、そうだね。それほんとそうだよね。お得観点ちょっとあるな、確かに。
とか、まあ人間関係的な話。もあるのかもしれないし、まあ、ただ人間関係的な話ってちょっと会社によって文化によってもいろいろ違いそうですけど、
うん、本当にそう思う。
まあまあちょっとざっくばらんにどうやめたらいいのかを聞きたいなと。
ああ、そうですね。あのね、お得系だと、
うん、
あのラジオで言えない気がするねとか言って
有料になっちゃう。
そう、これはね、ちょっと有料なやり方もあるぞって思っちゃうんだけど、まあそこはちょっと伏せさせていただいて。
あ、まあじゃあそれはもうオフラインで聞くんで。
オフラインでお話させていただいて。 で、まず私としては去年の、6月に退職してますので、今が、今年2026年7月なので、まあ、辞めてから2ヶ月、いや、1年と2ヶ月ぐらい。
はいはい、1年以上経ってますね。
1年以上経っているような感じですね。で、未だに辞めて正解だなと思っているんですけど、
はい。
はい。辞める前に、やっといてよかったなって思うことがやっぱ何個かあります。
お。
はい。ちょっとそこをじゃあ、順々に紹介させていただいてもいいですか？
はい、ぜひ。
まず辞める前に、ちょっと会社関連で行くと、ちょっとここはもう、ま、ごめんなさい。会社の文化やルールもあるとは思うんですけど、自分の評価や、周りからのね、過去の評価ってさ、上司からなんか言われたりって1年に1回、半期に1回あったりするじゃないですか。
うん、そうですね。
はい。で、それってもしデータとかで残ってたりしたら、それをちゃんと整理して自分ところに持ってってました。
おー、それは次の仕事のためにってことですか？でも、
あ、そこちょっと説明しますね。
おー、はい。
まさに、過去の周りからの評価と、あと実績ですね。をちゃんと持っていくようにしていて、そこって、周りからの評価って、辞めた後に、ちょっと不安になる瞬間ってきっとあるんですよ。
あ
自分って、あれ？どっち向いてやったらいい、どっち向いてたっけじゃないですけど、どういう点が評価されてて、どういう強みあったっけって、一瞬考える瞬間ってあるんですね。
あ。おお。
はい。僕はちょっとあって、
社会とのつながり的な話なのかな。
ああ、そっちに近いかもしれないです。はい。その時に、一回自己分析し直すじゃないですけど、そういう時に、ああ、こういう評価受けてたなって、ちょっと客観視できる材料になったりします。
なるほど。
で、さらにそことの組み合わせで、実績をちゃんと可視化できるようにしておくと、転職する時の職務経歴書になりますよね。
ああ、そうですね。
特に実績って意外にみんなちゃんと残してない。まあ、ヒデタケがどうかってちょっとわかんないけど、一年に一回ちゃんと残してる人もいれば、あの大きな2年かけたプロジェクトって結果どうなったかって最後引き継いじゃってわかんねえな、とかさ。あ、この実績ってこの会社のこのアクセスしないと自分がやった成果って、後で見返せないなとかあったりすると思ってて。
ああ、確かにね。会社のパソコンでね、サーバーにアクセスしないととかありますもんね。
あ、そうそうそう。私ちょうどね、辞めるとき5年くらいのプロジェクト1個のやってたんですよ。で、最終どうなったっけなっていうのやっぱあって。
引き継いじゃったから。
あ、そうそう、最後はもう全然引き継いじゃってたから、あ、何社こうなって、数字的にはこうなってて、で、あ、このポイントで俺こういうこと頑張ってたな、みたいなのを残しておくのは、後々の自分の助けにきっとなるだろう。まだ私転職してないので、使うではいないですけど、職務経歴で話すネタにこれ絶対なるなって思うのはやっぱりある。
ああ、なるほどね。
次のが決まってる人は多分それをもとに転職活動するじゃないですか。
そうですね。確かに。
我
でも、
々
我
は
々ちょっ
転
と
職
ね。
活動、そう、しない前提ではあるんですが、しようと思い始めた時に言える材料を持っておいたら、それをクロードにぶち込んで、あと作るだけ。
なるほど。確かに。そうですね。転職するつもりがないから、今のところは。
そうなの。
それで言うと確かに、今別にいらないっていうかね、まあ、いるんでしょうけど、そう、あんまり気づかないですね。
うん。私、本当に思ってて、でも、ふと我に返ったときに、あれ？もし、転職するんだったらやることあるよな、みたいな。うん、しないけど、みたいな。ところで、やったのはよくて。で、そこから、一つ目が今の、まあ、過去の評価とか実績をちゃんと残すっていうことで、二つ目がそこにちょっと付随するんですけど、アクセスできるうちに、自分の知識として持っていたものを、またそれも可視化できるようにしとくっていうこと。
知識を。
はい。例えばですね、まあ、僕の場合だけど、マネジメントをしてましたと。で、マネジメントって対人の時にやってたものもあれば、会社としてマネジメントのルールがあったり、評価の方法ってあるわけで。で、その時は自分でやってるし、都度まあ、なんか振り返ったり、ナレッジが溜まってるところを見返したりしてるんですけど、まあ、そういう、実際またうまくできてた部分が、転職するにせよ、しないにせよ、そこも自分のナレッジとして、 持っといていいはずで、それを文書として僕は残しときたくて。
ああ、まあ、会社のルールというか、会社のやり方ではあるんだけど、まあ、それを次に持っていけるようにって感じなんですかね。
あ、そうです、そうです。はい。それをちゃんと自分のものにしてる部分ってあると思ってて。
うん、そうですね。
うん。そこを文書で説明できるように、なんかそのまま書いてあるナレッジ持ってきちゃうといろいろ問題にはなるかなと思うので、その中でちゃんともう自分が活用できてるものをちゃんと言語化するだったら別に問題ないはず。
うん。
はい。とか、あの、評価の方法とかっていうのは実際自分が、あの、部下だったりにしていた、ルールがあって、
うん、
そこの評価方法って実は会社によってすごい、会社のこう、考えが反映されている一つの、あの、良さだと僕は思ってるので、はい、うん、それを体現していたということもそうだし、そこは自分の血肉になっていたら、次の働き口とかの時に話せるネタにもなるかなと。
まあ確かにね。次の会社の人もそこを期待してたりしますもんね。この会社で働いてたんなら、ちょっとそこの文化のいいところを持ってきてほしいなっていう。
まさにまさに。うん。
なるほどね。
なので、さっき最初に言った過去の評価や自分の実績を整理するのと、あとは、まあ、ノウハウとして持っている部分を、
うん、
うん、ちゃんと、まあ、説明できるようにまでしておいてもいいんだけど、まあ、そこまではちょっと僕はいいかなって思っちゃったので、
うん、
はい。あの、文書としては残しておこうっていうので、置いておきました。
なるほどね。まあ、確かに、今働いてると、まあ、その文化に染まってるから。
あ、そう。
なんていうかね、あんま言語化しなくてもできちゃうけど。
そうそうそうそう。
うん、やめた後に、ね。1年経
って結構忘れてるもん。
うん、なるほどね。
うん。でもその時の残しといたやつのノートのおかげで、ああ、こういうことかこういうことかって思い出せるから。
うん。
うん。なんかどっかでこれ多分俺の助けになるなっていう気はしてる。はい。
うわあ、勉強になる。
結構ガチで思うね。今サウナの仕事もしてるけど、
うん、
なんかふとした時にやっぱ聞かれたりするのよ。
ああ。
お塚さん、あの前の会社でこういう時どうしてたんですかって言われて。ええー、ってやっぱなるから。
確かに。いやー忘れたなーとか言ってね。
ってなるのもあれだから、一回戻ってちょっと見ていいっつってパーッと見て、ああ、これこれ、あ、こういうのやってたわ、みたいな話でも全然いいじゃないですか。
はいはい、そうですね。
はい。っていうパターンは、その時に、やっぱり周りから期待されるようなことっていうのは自分の強みだったり、次の場所での戦い方になってくる気がするから、うん、持っといてもいいんじゃないかなっていうのは、うん。だから僕辞める時の最後の2、3週間もそれめっちゃやってた。
ああ。
うん。なんかもう引き継ぎもある程度終わっちゃって、やることあんまねえなっていう時はアクセスできる限りにいろいろ行って、ああ、これ俺やってたなみたいなの全部整理して、はい。なんか違和感とか気になる点ある？
いや、ないし勉強になるけど、あれですね、僕の場合は、
うん。
なんだろう、ま、覚えて、てか、うん、覚えてるうちにま、書いたらいいのか。なんて言うんですかね、その、会社、在宅でもないし、今。
ああ、はいはいはいはい。
うん、だ会社の情報は持って帰れないから、
うん、うん。
なかなか、その、メモリ方が難しい感じはありますね。
なるほどね。
うん。
はい。あと最後に会社関連でもう一個は、結構僕ここもう一個は大事だなと思ってるんですけど、
うん、
あの、今後本当に連絡を取りたい方、取り続けたい方とちゃんと連絡先交換しとくこと。
ああ。
はい。言って、で、結局、辞めてから連絡取る人ってかなり少ないと思ってます。
うん。そうですね。
実際ね。
うん。
うん。で、どう？なんか、むしろ、まあ、ひでたけ今まで辞めたことがないと思うけど、
はい。
自分の知り合いで会社を辞めた人っているじゃん。一緒に働いてて。それもあんまりいない？
ああ、いますいます。
で、その方で、
うん。
結構連絡取る人って限られてないですかねって思ってて。
そうですね。同期かな。同期もでもそんなに取らない。
なんかアプリ作ってる人いなかったっけ？競馬かなんかな。
あ、そうそうそう。競馬の、ね。
それ同期じゃなかったっけ？
同期、同期。競馬予想ソフトで生計を立てるっていう。
あ、そうそうそうそう、そう。めっちゃいい。
うん。まあ、彼とは2、3回飲んだかな。辞めた後。 うん、最近ここ2年ぐらい会ってないけど。
先輩とかどう？
いや、先輩はいないっすね。
そこ俺結構大事だと思ってて、
うん、
つまり辞めた後連絡してくる後輩おらん可能性があんのよ。
あそうですね。
そうで、いや後輩の人とはなんか先輩後輩関係なく今後も継続して仲良くしたいなっていう人ともやっぱ連絡してたとしても徐々に関係値は変わると思う、正直。
うん、
ただそれでもその瞬間そう思っていることを大事に、
うん、
なんかそれは話しといた方がいい気がしてて。
なるほどね、うん、
はい、ちょっとやめますけど本当にちょっと引き続き、はい、連絡取り合いたい、キープインタッチしたいので、あの、やめてから一旦なんか2ヶ月後に飯行かないじゃないですけど行きませんみたいなのがあってもいいかなって思います。
人間関係をこう構築しといくというかね。
そうですね。うん。これをまさに先週私、10人ぐらいの、あの別の人の会社の送別会に呼んでいただいたんですよ。一人だけ辞めた人として。
うん。
で、10人ぐらいいて、私一人ポンって入った時に、
うん。
やっぱ距離を感じたね。全員と。
ああ。現役の人たちと、
そう。
で、まあ一人辞めた人、辞めたばかりの人と。
そう、私と。あの時あんの距離感だったのにっていう人たちもいるし、
うん、
でその中で二人くらいは、ああでもこのままこの人たちと一緒に仲良くしたいなっていう人もやっぱいるから、
うん、
その人とはまたまさに一昨日別で一回飲みに行ってて、っていうのはちょっと自分の中でつけといた方がいいかなって、思った以上に僕は下とか周りから来ないと思ってて、まあそれは会社にももちろんよるんだけど。以前、つなぐわラジオで、ファイヤーした先輩を呼んだ話を共有したと思うけど、その方、死ぬほど会社で人気者だったんですよ。
うん。
でも辞めてからマジで連絡来ねえって言ってて、星川くんが最初だったわ、みたいな。僕辞めて、あやさんが辞めて、半年以上経ってから連絡した人だったのに
。うん、最初だったんだ。
そう、って言われて、あ、この人でそうなんだって思って。
でも、会社の文化にももちろんよるけど、話せなくなることがあるじゃないですか。辞めた人に対して。
それは間違いない。
だから、逆にちょっと話しにくいなって思うときは、逆にっていうか、ありますね。だから、
サラリーマン側がね。
そうそうそうそう。話せないことがあるから、あの人今何やってんのとかって聞かれたときに、うん、みたいな。
いや、そうね。
だから、辞めた後に、もっと僕より先に辞めた人たちと飲むのがちょっと楽しみではありますかね。
あー、確かに。うんうんうんうん。辞めた側としてのね。
そうそうそうそう。
塊としては。確かにそれはあるかも。うん。
なんかそういうコミュニティってやっぱあるじゃないですか。
あるある。うん。
辞めた人たちの。
ただまあなんか、マインドにもちょっと近いかな。辞めて連絡取って、関係がそのままの人っていうのはなかなかいないと思っているから、それを踏まえた上での、こう、立ち振る舞いを考えるみたいなのが大事なのかなって思ったりしました。ですね。会社関連だとこんな感じかな。
うん。そっか。だいぶこう、思ったのと違う感じだったけど、すごい楽しかったな。
どういうこと？どういうこと？
いや、なんだろう。もっとテクニック的な話かと思ってた。なんだろう、こういう風に相談して辞めたとか。
あ、それ今、
うん、
なんで俺がそれずれたかっていうと、
うん、
やっぱ辞めて時間経ってるから、
うん、
その辞めた瞬間の調整事を結構忘れてんのよ。
あー、そういうことね。
それよりその後大事だ、今身になってるなって思ったことがその話だったから。
ああ、そうか。確かにね。
それがあるのよ、絶対。辞めてこん一年ちょい経っちゃうと、辞めるときに気にした周りの調整ごと俺だいぶ今忘れてて。そこの優先順位も下がっちゃってたのよ。
ああ、面白い。確かに。確かにもうその瞬間の話なんてどうでもいいですもんね。今や、一年後から見たらね。うん。
そう。 1年後から見たら大事なのは、その時の実績をちゃんと残していたり、次に使えるものを残しといたことの方が私としては大事だったから。
うん、
だからかも。これ面白い。
逆にだからそれ全然思ってなかったから。
うん。
うん。それ確かに大事だなって思いました。
うわ、なるほど。
うん。
この見方面白いな。
それでもよくやりましたね。どうやって気づいたんですか？これ残しとこうみたいな。
まあ、ちょっと余裕、やめるまでに余裕がちょっとあったからだろうね。
ああ、引き継ぎとかは早めに終わって、ちょっと時間あって、どうしようみたいな。
そう。まあ、それこそなんかやめるときにもう来月、来週やめますみたいな話ではなく、
うん。
このプロジェクトがある程度形になったら上司に言おう。上司に言ってから2ヶ月空きあるし、その間に1回ロサンゼルス行こうまであったから私、当時。
あ、そっか。あれ一緒に行ったのが、そうでしたね。
そう。一緒にロサンゼルス行った時はまだ辞めてないけど、もう辞める気満々で会社には言って、報告皆さんに住み終わって何だったら引き継ぎも終わってるぐらいの。
うん。
はい。
卒業旅行だ。
卒業旅行だったんですよ。そう。だから結構時間があったからちょっと先を考えて動いてた部分はあったかも。
うん。
でも辞める説明の時には、けどやっぱ、なんか、自分が上司として部下から辞める話とか聞いた時に、なんか嘘つかれるの結構嫌だなって思っちゃってて。
うん。
うん。だから、もうめちゃめちゃ本音で、星川さん辞めた後どうすんのって、僕のいたファッション事業部の一番偉い人から言われて、いや、何も決めてないんですよって言って。
うん。
いや、嘘でしょ、それとか言われて。本当はどこよみたいな感じで言われて。いやいや、本当なんですみたいな。はぁとか言って。MBA でも行くつもりとか言われて。いや、ちょっとそれもないっす。勉強する気ないっすかって。
でもさ、確かに、その、ものの本には、なんか転職先を言わない方がいいってよく書いてある気がするんですよね。
書いてあるね。
あれ、なんでかよくわかんないんですよね。なんで、
うん、いや、でも確かに、辞める方たち結構やっぱ、
言わないんだ。
言わないことが多いよね。うん。
いやー、それどうしようかな、僕もなんか。いや、まあ次が別に、もちろんないんだけど。
うん。ないならないでいいんじゃない？ないで一番楽だと思う。本当に。嘘じゃないし。
まあね、嘘じゃないんだけど。こいつ大丈夫かって思われそうな気はするけど。
そっちの方が気楽かなって思ったりはする。
なんで言っちゃいけないんでしょうね。
そうだね。あ、でも、先週の辞めた時の会社のやつは言ってたね。次ボスコン行きますみたいなやつは。
うん。
言ってて、なんかみんなに頑張っておいでみたいな感じの流れがあったから。
うん。
うん。言ってしまって、まあもちろん競合他社行ってたら結構やっぱね、
ああまあまあそこはねちょっとね
関係値が悪くなるから言いたくないわめっちゃわかる、
うん、
昔セプにいた時にやっぱサイバーエージェントめっちゃ行く人いたからそこはみんな黙ってた気がするし
まあ確かにそれはそうかも
うんそれはそうだなって思うまあ大体近いところに行きがちじゃんやっぱ転職って正直うんだからや言わないとけっていうなんか一般論になるかなっていう気はするかも
そうかそうか
うん
じゃあ辞めるんならいいか
そう。僕はなんか、すいません、もう無職ですっつって、嘘でしょって言われて、いや、ほんとっすみたいな感じのやりとりで、終わりしかないよね。うん。でも言うタイミングとかは、なんだろう。僕は、やっぱ引き継ぎとかのスケジュールを全部自分の中で考えた上での話にはしてたっていうのと、
うん、
あと、一番嫌だったのが、星川辞めるってようが、人捨てに大事な人に伝わっちゃうこと。
うん。
なので、順番ちゃんと決めた。
おー。
はい。リスト作って。
お
世話になった人リスト作って。
はいはい。
日にちがずれると、噂が回る可能性があるから。
うん。
だいたいここの中で留まってれば大丈夫っていう人たちを最初にして。
お
ー。で、その上の人から話が行ったとしても、まあ、ここに話が行くのは仕方ないよなって、その人が思えるラインにしといて。っていうカテゴリーを4つぐらい作って、で日にち分けて報告してった。
なんかさ、でもそれさ、うん、自分的にな優先順位と、なんていうんですかね、会社的な優先順位というか、まあ、一般的な多分、上司じゃないですか、最初に言うのは。
あ、そうそうそうそう、うん。
でも上司に言っ ったら、なんだろう。まあ、同じ日に言っちゃえば別に大丈夫かもしれないけど、基本的には上司からボトムダウンで伝わっていっちゃうじゃないですか。
うん。いっちゃうと思う。
うん。
うん。
なんかそこがすごいバランス難しそうだなと思って。
ああ。
なんていうんですかね。自分が最初に伝えたい人って多分上司じゃないことが多いと思うんですよね。
それは、そうだね。そうだね。
メンバー同士というか。うん。
うん。そこは近い人には、いや、ちょっと言わんといてはあってもいいかもしれないけどね。
ああ、まあまあ、そっかそっか、そうね。まあ、これはちょっと言わないでおいてほしいけど、先に言っとくねっていう話で、ね。
あ、そうそうそうそうそう。今から何々さん、何々部長に伝えに行くんだけど、うん。ちょっとこれはなんかどっかから逆流するのが嫌だから、
うんうん。
部長から落ちていった形にしたいので、でも、何々さんはお世話になったからみたいなのはあると思う。
なるほどね。なるほどね。
で、その、やっぱ、俺が気をつけたのは、部長の横系かな。
うん。
はい。こっちの部長とあっちの部長に連絡がこう、ずれるのが嫌だっていうのが結構あって。
その、直接自分とこ言いに来いよって思われないかってことね。
そう。
それ、部長っていうのは、その当時で言うと、星川さんの上司に当たる人たちですか？
そう、直属の上司が完全にそうで。でも、営業部の部長とか、違うところの部長、別のマーケティングチームの部長とかもいるわけで。
うん。
で、もちろんその人たちに、俺が、まず自分の部長に伝えて、
うん、
で、そしたらそっから、その、ファッション事業部を一番司ってる人に連絡が行くという流れだけは認識しておいてて、
うん、
で、そこの話に行ってしまったら、こう部長陣にグワッて行くから。
そうですね。横の部長にね。
そう、横の部長に行っちゃうから、私の直属の部長に伝えた日に、横にも話しに行ったのよ。
なるほど。調整。
ってすると、そっちの人たちも、あ、星川わざわざ、全体の本部長たちの打ち合わせの時に、本来だったら一番上から、しかも辞めるってよって連絡行って、ってそのミーティングでならないようになったのよ。っていうのが、やっぱその人たちにとっての、あれじゃないですか。あいつちゃんと言ってくれたしな、みたいな。日本人&サラリーマン。
外資なのに。
はい、めっちゃやった、その辺は。
面白。
もう頭、もうめっちゃ今も想像できたもん、今。そう。
なるほどね。
はい。
いや、めっちゃ勉強になるわ、これ。
で、言った時に、やっぱその辺しておくと、やっぱとはいえどっかで会ったりとか、なんかの風の噂とかやっぱあるから、
うん。
やっぱその1個2個やっとくだけで、なんか変な感じにはならないよね。ああ、あいつはちゃんと言って、やっぱまあなんかちゃんと筋通してくれたよなって、なってる方が何かと楽じゃない？
まあね、その後ね、もし何かあった時のためにね。うん。
そうそうそう。そうすると、最後のフェアウェルというか、辞める時のこう、なんだろう、送別の時とかもみんな来てくれていい感じの絵になるからさ。あ、皆さん来てくださりありがとうございます、とか言って、みんなちゃんともう、ちゃんとね、はい、ツバつけてるから。で、そうするとやっぱりたくさん、ね、何十人と来てくださってたら、あ、星川さんってやっぱ、ちゃんとやってたんだな、みたいな空気にもなるから。っていうのを、ちゃんと考えた。
いいね、いいね、いいね。
はい。っていう話かな。
そう。そうそうそう。そういう話、そういう話。聞きたかったわ。こういうちょっとウェットな話ってあんまないじゃないですか。ウェブとか探してもさ、あんまり。
結構上の人たちとかね、もうスパンといなくなったり、辞めさせられたとかだと、みたいなのがやっぱ、聞いてるこっちはあるじゃない、やっぱ。何々さんもう辞めてたのとか、
うん。
横でもさ、あれもういないんだけどみたいなのもあるからさ。
確かに。なんかメール出そうとしたらなんか帰ってきたみたいな。あるから。
あ、そうそうそうそうそう。あるある。マジである。し、連絡したら実は今日最終日ですみたいな。おーみたいな。マジかよとかってやっぱ経験してきてるから、意外にその段取りは大事だなって思ったりはしてましたね。ですです。
いやー、面白いな。
辞めてから、まあ俺あんまりなかったけど、やっぱ大きい企業に僕らいたから、
うん、
まあ、借金できなくなりますっていうのはね。
なんかでっかいローンとか組むんなら先にね。
そう。車買い替えようと今思ってるんですけど、
うん。
大丈夫かなって思ってる。
確かに。あれ前、今の車買った時は、
は前の会社の時だったので、
そうかそうか。
もう、はい、何の問題も全くなかったんですけど、今はちょっと、大丈夫かってちょっと思ったりは、まあ大丈夫だと思いますが。
うん。
はい。っていう、プライベートでもそんなもんかな。あとはまあまあ、家族側の調整とかはもちろんあると思うし、そこはまあ、はい。特にないかなっていうのと。
そうですね。調整は今やってます。
偉い、さすが。でもなんか、私辞める前とかも秀岳によく話してたし、秀岳も私の共通の友人結構知ってると思うけど、
うん、
遊んでくれた人と、遊んでくれそうな人たちへの事前連絡はめっちゃしてたよね。
ああ、そうですね。確かに。
はい。それでいくと、ロサンゼルス旅行も一つのあれだから、私としては。
ああ。
はい。辞めてから、まあ、こういうことをする人だなっていう感じがより伝わっていくじゃん。
あ、そういう紹介を兼ねてたんですね、あれは。
そうそうそう。私としては、まあ、もう辞める前にこんなこと、やっぱ、まあ、その前からしてはいたけど、やっぱそういうことしていくんだなっていう、こう、見え方にはなってるはずで。
意思表明というかね。
意思表明です。はい。で、その後、夏にサイパン行って、年明けにもサイパン行って、3月アメリカ行ってみたいな、まあ、そういうのしてるから。
いいね。
はい。まあ、その辺はね、やっぱせっかく辞めるんだから、
うん。
うん。ちょっと、楽しみたいなっていうのは。
そうですね。はい、いや
この辺が、あとど
うぞ。いや僕もだから最近、その辞め方もそうだし、いや、そのさっき、家族との調整って言いましたけど、
あ、はい。
やっぱね、辞めた後何すんのかっていう、そこをね、結構今考え始めてて。
うん。
うん。いや、つい最近読んだ記事で、まさにそういうのがあって、猫山課長っていう方の、ノートだったんですけど、有料のノートだったんですけど、自由になりたいあなたが本当に欲しいのは状態なのか、やりたいことなのかっていう記事があって。
あ、なんかもういいね。
うん。
うん。状態なのか、
やりたいことなのか。やめたいなって思っている人は、
はい。
こう、大体自由になりたい。で、旅行行きたいなとかって言ってるけど、旅行って本当にやりたいことなの？旅行にすごく行けるような自由な時間が欲しい。そういう状態を欲しがっているんだと思うんだけど、それってちょっと大丈夫なのっていう。
ああ、なるほどね。
趣旨なんですよね。ざっくり言うと。
はい。
やりたいことがやっぱり、
先に来ているというね。
そう。で、その旅行っていうのは、その本質的なやりたいことじゃないでしょっていう。
うん、そうだね。確かに。だから
もっと本質的にやりたいことを、見つけた方がいいんじゃないかっていう投げかけなんですよ。
なるほど。
そう。で、この記事を読んだ時に僕、その、妻にね、相談した時にも、割とそういうことを言われたんですよ。
おー。はんはんはんはん。はい。
そう。だから結構刺さってて、今、それが。
うん。
うん。ちょっとやりたい。その、まあ、辞め方今回ちょっと星川さんにいろいろ聞きましたけど。
はい。
まあ、辞め方はまあまあ、なんとかイメージできたと。
はい。
次やっぱちょっと。
やりたいことのために辞めているのか。
そう。ただただ自由な時間が欲しい、その状態のために辞めてるんじゃないのか。
俺、それちょっとまた別の一石を投じていいですか？
なんでしょう。
状態のためでも良くないってちょっと思っちゃって。何もなくて、やめて、
うん、
ちょっと何しようっていうとこから生まれるものは全然あると思っちゃうから、
うん、
はい。なんか、これね、もうちょっと信用していいんじゃないかって、俺は秀武を信用していいんじゃないかっていう話なんだけど。
僕が自分をね。
やめて、その状態になったから、見えるもの全然あると思うんだよな。
いや、それはね、僕もそう思ってはいるんですけど、
うん。
ビビってもいるんですよね。
ああ、まあまあまあまあまあ。
うん。
俺そこはなんか、圧倒的な自信があった。やめ、あ、だって俺も辞めた時さ別にこれ絶対圧倒的にやりたいっていうのはまあまあ好きなことしたいはあったけど、
うん、 そうですね、星川さん確かになかったですもんね。なかったって言ったらあれですけど。
あ、いやいや、本当にそう。あの、好き勝手旅行行きたいなとか、家族との時間もっと取りたいなっていうのはあったけど、でも、いや、あのさ、その状態になると、すっごいちゃんと寝れるから、すっごいちゃんとクリアに考えれるよ。とか。で、もしそれを、その状態になることが怖くて、やりたいことを明確に、あの仕事の忙しさの中から俺見つけれる自信なくて。
ああ、いや、それもそうなんですよね。なかなかそれを考える時間っていうのがなくて。
ないよね。
うん。
頑張って普段の仕事や数字に忙殺されているときに、俺の本当のやりたいことって、やりたいことなんてやりながら俺見つかってきたりとか、何か成果が出たらこう、なんか乗ってきたりもするかなと思っているから。
うん。
あ、まあまあそう、ほんと人それぞれだね。人それぞれですが、僕は状態でも、だってそれでこの数ヶ月俺クラウド使うのめっちゃ楽しかったし、
うん、
この時間普通にやって本当に良かったなって思ってるから今もやってるし、
うん、
それって辞める前に気づけるかってちょっと無理じゃねって思ったりはしちゃうから。
テクノロジーの進化もありますしね。
あ、そうだね、そうだね。状態の先に来てもいいんじゃないかなってちょっと思っちゃうのが、まあ辞めるのをおすすめするわけじゃないんですが、なんか、うん、結構自然体でそう思っちゃうかなっていうのはあるかな。うん、でもこ、あの、不安になる気持ちもちょっと確かになって思う。
そうなんですよ。
うん、
だからまあ、まあ、きっちり決めなくてもね、いいとは思うんですけど、まあちょっとその間ぐらいを取りたいなと思ってます。何も考えないことはないけど、
はい。
うん。まあ、なんとなくぼんやりぐらいでやめちゃってもいいかなっていう。
なるほどね。え、でもさ、
うん。
俺それ多分知人というか友達に言われたとして、
うん。
え、そんなにちゃんとやりたいことある人って俺どんだけいいんだろうと思っちゃうんだよな。え、仕事してる人たちやりたくてじゃあそれやってんのって言ったら違くねって思ったりは。
まあ確かにね。
うん。その今やってるそれって俺が本当にやりたいことかって言ったら、それはどうなのみたいなのはなんか、蓋してないと思ったりするんだよな。
それはそうですね。別に今の会社で本当にそれをやりたかったかというと。
そう。
うん。
今ゼロベースで本当に何でもやっていいよって言われた時に、俺今この仕事やるわだったらいいんですけどね。
うん。そうですね。
うん。うん、でも今ゼロで本当に好きなこと一回試してみて戻れるし自由にしていいんだよって言われて、まあまあでもこれ十何年やったし一回ちょっと置いといて他のことやってみるかって結構俺なんかいい普通っちゃ普通な気がしてんだ。だからまあ同じようなことやってる人いないから普通じゃないんだろうな。難しい。
そう、難しい。
難しいね。
うん。
なるほどね。でもそれってさ、なんかお金の心配が来てるからとかじゃないでしょ。だって
そう、お金の心配じゃないですね、もはや。
そうだよね。もうただただメンタリティ的なマインド的な部分でしょ。
そうです。
辞める時の自分の心の置き方というか。
そうですね。辞めた後にあまりにもダラダラしちゃう可能性もあるじゃないですか。
別にいいじゃん。
いやー、どうなんだろう、わかんない。僕の友達に、
はい、
結構メンタル気がちというか、あの、引きこもり体質の友達がいるんですよ。
はいはいはいはい。
で、彼は仕事してないと引きこもるんですよ。
じゃあまあ土日の感じが出ちゃうとか。
うん、
土日引きこもっちゃう系。
そうそうそう、土日っていうか、もう本当に仕事してない時とかあって、一時期で、その時もう本当に連絡取れなくなるんですよ。で、LINE とかもう全然既読つかないし、多分すごい無気力になっちゃうんですよね。
あ、そう、それはダメだよ。
だもう本当に多分家で、そう、ゲームが好きだからゲームばっかりしてて、で、だんだんこう、その、人との関わりがだんだん薄くなっていって、本当に引きこもりになるんですよ。うん。で、それが過去何回かあって、で、またかって言って、僕らは、その、まあ、年に何回かこう飲みに行くような友達なんですけど、あの、今度夏休み帰るから飲もうぜとか言って言っても、あの、もう1週間2週間連絡来ないんですよ。てか、既読がつかないんですよね。LINE の。で、まあ、ただわ、つって、もう家に行くんですよ。家に行かないともう連絡取れないから。 ほんで、そしたらもう、なんかね、もう本当に痩せこけて、で、外出てないからもう真っ白な、その友達は出てくるんですよ。
はい。
で、もう僕らはどうにかして、ちょっと外出ようぜとか言って、出て。
そうか、
うん。で、まあ仕事してる、今仕事してるんですけど、仕事してる間はかなり安定してるんで、やっぱり、ね、そういう人っているんですよね。
なるほどね。
うん。
家竹がちゃんとそういう世界を見ているからだな。なるほど。
そうそう。だから僕がそうならないとも限らないんで、やめたことないから。
うん、うん、うんうんうんうん。
でも、多かれ少なかれあると思うんですよね。やっぱり社会的にやっぱつながりがなくなると、
うん、
無気力になるというか、まあ、
なるほど。
だんだん、なんていうんですかね。この世界に自分がいるのかとかさ、まあ、あるじゃないですか。なんかそういう。
確かに。
うん。っていうのはちょっとビビってはいますよね。
まあ、その観点だとやっぱ、あの、私の、例はよ、あまり良くないね。辞めたとて、ね、違うこともしてるわけじゃん。サウナの会社やってたりとか。
そうですね。星川さんの場合はね、ちょっと、あの、社会とのつながりはね、ありますから。
そうそうそう、あるのよ。うん。完全に全部ないですではないから。確かに。確かに。でも、いや、本当に完全にないぐらいの気持ちではいるからさ。いるけど、実際仕事じゃやっぱちょこちょこしちゃってるから。
そうですね。あと、お子さん、子供がいたら、それはそれでやっぱり社会との接点になりますよね。
そうだね。それは確かに。朝はやっぱ学校送ったりとか、前もお話ししたけど、読み聞かせで学校行って、紙芝居してたりとか。とかやってるとやっぱ、ね、確かに。
そう、そうなんですよ。そういうのがないと、ちょっと大丈夫かなっていう気持ちにはやっぱなりますね。
なるほどね。
まあとはいえちょっと何かいろいろ考えて、そのまんまね、それでビビってでも会社辞めないのもリスクというか、結局やりたいことできなかったりするじゃないですか。
うんうんうんうん。
まあだからちょっと前に進もうとは思ってますけど。
なるほどね。え、これなんかやってみたい。これがだったら比較的社会とのつながり感じれそうみたいなのあったりすんの？
やりたいことの中でってこと？
例えば黙々と自分の作りたいものを作るとかっていうのももちろんいいかなって思うし、
そうですね、開発したいものってありますからね。
あ、そうそうそう。で、例えばその切り口をなんか、なんだろう、誰かとやるじゃないけど、
うん、
一人でやって、あ、楽しかったもうもちろんいいんだけど、なんか僕結構そういうのって人とやるの結構好きで、あの一緒にランニングのやつもそうじゃない？今ちょっと私あんまり体的にできてないけど。なんかそこで誰かと一緒にやることで、なんだろう。つながり続けられる感覚が、まあ全くないとは全然秀竹も思ってはいないと思うけど。まあ、だからってなんか会社っていうのも違うだろうしな。
まあでも一個はそれですよね。会社立ち上げるとかっていうのは、うん、まあ面白そうではありますよね。
うん。
結局無職じゃないんかいみたいな。
いや、まあまあまあまあまあ。
あるけど、うん。まあまあそれ
は、ね、でもやっぱ個のそういうのがね、言うて好きな部分もあるじゃない、結局みたいなのは。そこはそれで認めていいと思ってるから。私今、京都に登記してるよ。
そうでしたね。
そう、京都に登記申請、この間、3万の貼って送ったよ、京都の。今、申請中ってなってるわ、京都ので。やってんじゃん、バリバリみたいな。
まあまあ、でもそういうようなさ、やっぱり、なんでしょうね。やっぱ、やりたいことリストじゃないけど。
うん。
そういうので。
まさに、あるといいよね。
うん。やっぱりそういうのが、多分、僕としては、安心につながり、それがあるからやめられるっていう形になるんじゃないかなって今僕は思ってます。
赤裸々にすごく大事な話だと思う。
うん。
うん。
なんでもっか今やりたいことを探しております。
いいと思います。まあまあそんなすぐではないと思いますが、12月のクリスマスらへ
ん
に、
うん、
ワンチャン、まだ何にも決まってないですけど、NBA バスケに行こうぜ。
結局さ、あれ、前回の話の続きですけど、
はい。
レブロン、あれでしたね。ウォリアーズじゃなかったですね。
はい。シクサーズに、はい。ウォリアーズではなくシクサーズに行ってしまったということが、昨日の、はい。夜のニュースで上がってしまいましたので。
あれ、ヒートのやつ何だったんですかね。
ね、何だったんだろうね。よくわからん。僕もな、ヒートなんかなと思ってた。
思いましたよね、あれね。
思った。うん。よくわからん、この辺は。どうやってそうなったのかわからんけど。だから、ウォリアーズじゃないから、うわぁ、西海岸行けないと思っちゃったけど。
うん。
まあ、それでも、ちょっと今年、そうだね。また3人で、なんかワンチャン。
はい、
まあ、その後別に、はい、サンフランシスコ行ってもいいと思ってるけど。
ちなみに僕、飛行機、撮りました。
え？ちょっと待って、どういうこと、どういうこと、どういうこと。
いや、これね、キャンセルできるんですよ。特典航空、マイルでの特典航空券で、ユナイテッドのマイル僕持ってるんですけど、
はい。
先週話した後に、ちょっと調べてみようと思って、マイルで行けるか調べたんですよ。で、ああ、結構あるなと思って。で、いろいろ調べてたら、どうやらキャンセルが無料でできるから、
お
ー。サンフランシスコ年末の飛行機を取ってしまいましたが。
ちょっと待ってくれよ。どんな話やねん、それ。マジおもろ。
いや、でももうレブロン、ウォリアーズじゃないしなと思って、別にもうキャンセルしようか迷ってるんですけど。
いやいやいやいや。いやいやいやいやいやいやいや。ちょっと日にち教えて、日にち教えて。
日にちはまたちょっと後で話しましょう。
わかりました。
まあ年末です。
はい。いや、ね、全然、ありよ。
結局、カリを見に行くっていうね。
いやー、それでも全然ありよ。
でも、シクサーズってどこですか？
ね、フィラデルフィア。
あ、フィラデルフィアか。
はい。
東の方ですね、結構。っていうか、まあ、だいぶ内陸のところだ。
そうなんだよ。行きにくい。もうないなと思ってる。
そうですね。で、まあ、レブロンだけを追いかけてもねって気はしますよね。うん。
そんなことをする必要ないっすよ。
そうですよね。レブロンもう一回見てますしね。
はい。いや、本当にそう。マジ？ちょっと、それ、言ってよ言ってよ、超いいじゃん。俺も撮っちゃおうかな。
いやいやいや、ちょっと、僕のは、あれですよ、別に。引き返せるやつなんで。
ああ。行きと帰り同じ場所？サンフランシスコ。
うん。そう。
なるほどね。サンフランに飛んで、途中で、ダラスとか、そっちのクリスマスの試合見て、サンフラン戻ってきて。
あ、でもクリスマスじゃないですね。クリスマス頃ってまだ会社です。
あ、ごめん。
会社です。
あ、そっか。
外資だとね、またちょっと違うかもしれないけど。
いや、そうなんですよ。もう、12月の18、19ぐらいからもう休みだと思ってるから、俺。
日本企業は29ぐらいまで、仕事なんで。
バカ、もう休めよ、マジで。そんな、変わんねえよ、業績。
はい。
いや、そうですか。
そうなんですけど、はい。
はい。ありがとうございます。とてもいい話ですね。前向きということで。
レブロンがウォリアーズだったらっていう話ですからね。
いや、そうですね。うわぁ、12月20日に俺飛べるわ。ありだな
ぁ。まぁ、ちょっとその辺はお
い
お
い。はい、あ、すいません。ちょっと話が逸れてしまいました。はい。でもまぁまぁ、やっぱ楽しいことあるよ。楽しいことある。やりたいこともそうだけど、なんか誰と何をするかの思い出の福利俺めっちゃでかいと思ってるから。
まあだからバランスよくね、そのやりたい。
ああ、そうだね。
こと、メンタルをケアしつつ、やりたいことができるように。
そうですね。
うん。そこがポイントかなと思っております。
頑張りましょう。
頑張ります。じゃあ、こんなとこですかね。ちょっとだいぶ真面目な話でした。今日は。
真面目かっこ
いい。あれ違うい
やいや、ま、いや、だいぶ真面目だったと思う。
いや、でもね、非常に勉強になりました。
いや、すいません。好き勝手話してるので、はい。ちょっと個人的な見解が入ってるっていうのは、もう、はい。大前提と。
もちろんね。
させていただければと思います。
いや、でもこれはいい話だったな。
よかった。
はい。じゃあ終わります。お疲れ様です。
ありがとうございました。